ようこそ特大工学部研究室へ。この番組では毎回徳島大学工学部の先生にご自身のプロフィールや取り組んでいる研究内容などをお聞きし、工学の面白さをお伝えしていきます。案内役は四国放送福井和美です。今日のゲストは先週に引き続き徳島大学工学部教授の原口正信さんです。原口先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、前回は先生が取り組んでいらっしゃる研究が金属構造を使うことで光の大きさをナノサイズにまで小さくして、将来的には細かい光配線などを可能にするという研究だそうですね。非常に難しいので、もう一度分かりやすく教えていただけますか。
はい、これね、分かりやすくっていうのは難しいんですけど、金属の中には電子がたくさんいます。で、その電子の動きと光の動きをうまくくっつけることができるんですね。で、その電子のような光のような状態を作り出してあげると、本当に光が非常に小さな大きさまで小さくできると。そのおかげで非常にもともと広がっているものをすごい狭いところに押し込みますから、
はい、
光の強さとしてはすごく、その強さというか強度というか密度といいますか、
はい、
そういうものにはものすごく高くなるという特徴を持ってますね。
はい、今最も力を入れている内容といいますと、
そういうすごく小さくした光をある一定の距離ですね、はい、走らせるということですね。で、そう、あるいはそういうのを利用して本当に小さな素子といいますか、
はい、
ね、別の信号で光の強さを変えてあげるとか、そういうのができるかどうかとか、そういうことに力を入れてやってます。
光を小さくと言いますと、その小さくというのはどれくらいまでできるものなんですか。
理屈の上ではね、ものすごく小さくなるんですが、実用的に光を伝えるという大きさでいうと、髪の毛の太さの1万分の1とか1000分の1とかいう大きさになります。
もうこのレベルで想像が追いついていきません。そんなに小さく、もう目で見えないレベルになってきますと、例えば実験などはどういうふうにするんですか。
これはね、やっぱり難しくって、顕微鏡で見ても本当にそこが見えてるかどうか分かんないわけです。で、どうするかっていうと、その見えた結果と、それから計算機でシミュレーションをして、
はい、
出てくる結果を比べるんですね。でそうすると、そういうものすごく小さな光が通ってたらこんな風になると、で通ってなかったらこんな風な信号になるはずだと、で見比べて、あ、これは通ってる、ナノ光がナノになってる光が通ってるよとか通ってないよっていうのがやっとわかると、そういうことになります。
もうそこまでいきますと、何が難しいのかもわからなくなってきました。
いや、こちらもね、実はやっぱ学生さん、うちで研究をしている学生さんにとってもやはり分かりにく
い
し、はい、それから実は研究をやっている方々の間でも一部のその基本的なところはね、解釈が合ってないとか、そういうところまでありますよね。
もうかなり最先端を言ってる研究ではあるっていうことですよね。
でもうちこの研究だけに限らずですね、徳島大の先生方皆さん、こうある意味最先端走ってらっしゃいますので、我々だけが別に特別なわけではありません。
はい、原口先生、どうしてこんな光を小さく小さく小さくしていこうと思われたんですか。
一つはですね、要するに光物に目がくらんでるっていうのはあるんですけど、それは置いといて、
はい、
光を使うとものすごくたくさんの情報を送ったり受け取ったりすることができると。
はい、たくさんの情報のやり取りができる、はい、
やり取りができる。じゃあ信号の処理をしているのはどういうのがしているかというと、トランジスタに代表されることの電子デバイス、電子素子って言われるやつですね、
はい、
そういうのがやってると。で、電子素子は1個ずつの処理が得意なんですけど、
はい、
そうやって大量のドーンとたくさんの情報が来た時になかなか追いついてくれないと。でそういうのを、その光を使った、ナノ光を使ったもので置き換えちゃえば、ものすごくたくさんの情報をどんどんどんどん処理できるでしょうと、
はい、
こういうのが元々の発想の元になってますよね。
情報処理のスピードがアップするわけですか。
はい、そういうことですね。
この小さい小さい光を使うとどういうものができてくるんでしょうか。
例えば皆さんのご家庭にある光ファイバー、実は光ファイバー回線っていうのはかなりのご家庭に入ってるんですけども、
はい、
それは実は性能を生かしきれてない状態なんですね。例えば高速道路みたいなのが皆さんの家に実は来てるんだけど、はい、そこを1分間に1台車が通るか、あるいは自転車が走ってるかっていうレベルなんです、
そうなんですか、はい、すごく便利なものがあるはずなのに、はい、あんまり使われてない、
は
い、
でそれは一つにはその高速道路の性能をフルに発揮させようとすると交通渋滞を起こしてしまうわけですね。信号が集まるところ、つまり例えば NTT の中継所であったりとか、はい、あるいはその事務所であったりとかがパンクしちゃうと、はい、でそれはなんかそういう情報をさばくっていうのが追いついて、要するに情報が集中するところの情報をさばく能力が追いついていかないからなんですね、
はい、
でそこをこういう素子をナノコをうまく使った素子を持ってくることでたくさんの処理をできるようになるんだろうということなんですね、うん、でそうするとあの皆さんのご家庭の高速道路をフルに生かすことができる。でその状態になると例えば生活がどんな風に変わるか、
そうですね、例えばじゃ あの、はい、コンピューターにこのナノコを使ったものが入るとどうなるんですか、
は
い
は
い、うん、
よくあの今最近テレビではあの3次元の映画が、
はいはい、あの 3D と言われる、はい、
あれがちょっとね話題になってますよね、
はい、3次元テレビですね、は
い、その3次元テレビが皆さんの手で作ることができるっていうレベルになるんです。だから画像とか、はい、適当な写真を用意することで、あの例えば風景の3次元図を作ってあげたりとか、それを動かしたりとか、それから自分の好きなとこからこう見たりとかね、でそんなのができたりとか、あとはひょっとしてこれ、まあ、何とも他の分野の方々の協力もいるんですけども、はい、ひょっとしたら匂いとか触覚とか、そういうのもコンピューターで扱うようにできるかもしれないと。
これはやっぱりあの処理の速度が情報の量だけではなくて、うん、処理の速度が速いからこそできることになってくるんですか、はい、そうです
ね、なんか処理と処理速度と量が両方桁がポンと変わると、要するにいろんなものの質が変わってしまうわけですよね。だから昔のコンピューターでいうと、要するに文字しか対応できなかったものが、
はい、
コンピューターの処理速度が上がることで画像も扱えるようになって、はい、で随分人が触りやすくなりましたよね。
そうですね、
であれがだからあのもう一歩先に
行く、次の段階に進む、はい、そうですか。今でもあのどんどん進歩が早い携帯電話にもしこのナノコを使ったものが入ってくるとどうなると思いますか、う
んうん、例えばその外国の方とお話しするときにあの英語喋らなくてもその場で翻訳されるとかね、
リアルタイムで、
はい、リアルタイムで翻訳する、自動で翻訳する、
はあ、
でそれをだから1対1じゃなくて、5人ぐらいでいっぺんにこういろんな国の人が自分の国の言葉で勝手に喋っても、はい、ちゃんとそれぞれの国の言葉で翻訳されて、
やり取り
ができる、会話ができると。
これはすごいですね、
うん、ただもちろんそのためにはね、そのこういうハードウェアっていうかその信号の処理だけの問題じゃなくって、いろんなソフトウェアとかね、あるいは言語に関する研究とかそういうのも当然協力がないとできないことですけど、
はい、確かに情報量という蓄積されたものが必要ですけれども、処理が早いっていうのはそういうことができるようになってくるんですね。先ほど少しあのお話に出ました光通信回線の基地局の頭脳に入ったとすると、はいはい、これまたいろんなことができますか、
は
い、
そうですね、あの例えば徳島だとあの要するに地方ね、山間部とかそれからこう都市部からかなり離れたところでの、あのいわゆる在宅医療とか、
はい、
それからもっと極端な話、あのこれは好き嫌いが出ると思いますけど、あのうちのおばあちゃんの家の冷蔵庫ちゃんと食べてるんかしらとかね、例えば冷蔵庫の中の賞味期限が大丈夫かとか、はい、冷蔵庫のこれが減ってるとか増えてるとか、そんな話とか、これからあの最近のおばあちゃんの様子とか、あるいはこちらの様子とかを直接リアルタイムで好きな ところで好きなところ時に見るということができるかもしれませんね。
これは私たちの暮らし大きく変わりそうですね。
携帯電話が初めてこう広がった時もそうですけど、ああいう情報機器というのは人の暮らしをかなり変えますので、これもそういう人の暮らしを大きく変える可能性を秘めたものになっていると思います。
原口先生、ご自身の今後の取り組みというとどんなところになりますか？
ですね、今やってる研究って正直言ってもう絵に描いた餅とまでは言いませんけど、かなり遠いところにやっと明かりが見えたっていうところですね。
例えばじゃあこれが5年後とか10年後ではない、
うん、そうですね、20年とか30年かかってしまうような話なので、
ちょっと次の世代、
はい、それをもっと手前に引き込む、うんね、あるいは次の世代にちゃんと引き渡せるというところまで、あるいはもう あともうちょっとでできますよってはっきりと言えるところまで、なんとかしたいということですね。
そのためにはもう今は毎日例えば研究室にこもってらっしゃるんですか？
おかげさまでメタボになりそうなんですけども
じゃあ基本的に研究を進めているときには座っていることが多い、はい、
座っていること多いですね。だから研究というとね、実験とか言うともちろんやりたいんですけども、時間的になかなか難しいところありますので、学生さんにね、
はい、
手伝う、実験の方は手伝頑張っていただいて、進めていって、その実験結果をもとにいろんな議論をしてという形の研究の進め方になっていますね。
原口先生の下で動いてらっしゃる学生さんはどんな方が多いんですか？
いや、もういろいろ千差万別でいろんな方いらっしゃいますね。ただ、徳島大学の傾向としてはとしてやっぱり徳島の出身の人とか、それから西日本地区ですね、特に近県の方がやっぱり多いですから、そういう学生さんが多くなってます。
それでは最後にラジオを聞きの皆さんにメッセージをお願いできますか？
はい、多分ここお聞きの方はね、ほとんど徳島大学ということで地方にある大学ですから、研究もそういうレベルかなと思ってらっしゃると思いますけど、実は先生、いろんな先生方ともにもう要するにトップレベルされている、研究されている先生方で非常にたくさんおられます。でもそのトップレベルの研究を前線で頑張ってやってるのは、実は将来入ってくる皆さんかもしれないわけです。で、実際にうちの研究室でも本当の、ね、世界でもトップデータの実験結果を出すのはその学生さんなんですね。
そうですか、はい、
だから将来、ね、その一緒に、ぜひ研究させていただきたいと思っております。
今日は徳島大学工学部教授の原口正信先生にお話を伺いました。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
来週のゲストは徳島大学工学部講師の重光徹さんです。